突撃職人さんのコーナー。それでは瓦屋根工事組合についてお話を伺っていきます。さまざまな役職に就かれたという松岡福蔵さんにお話を伺っていきます。まずどんな組合なのかご紹介お願いいたします。
この組合は昭和48年に藤沢で大船茅ヶ崎小田原この湘南の組合を結成したのが始まりです。それから以来ずっと組合は活動してましたけど、はい、経歴でもって60何名いたのが現在30名ぐらいしかいませんので、はい、で藤沢は今2人になっちゃった。
そうなんですね。この湘南地区、この近隣の、ね、市がこう固まって発足されているということだったんですけれども、発起人っていうことなんですよね。
発起人の一人だね。私一人じゃない、みんなやっぱり協力してできたもんだから。
その発起人の一人である松岡さんなんですけれども、できた経緯っていうのはどんなところからだったんでしょうか。
この組合ができてるのに変わらないはできないの でやっぱりね、世間に習ってやはり組合はね協調していかなきゃいけないからというわけで、みんな声かけて、で横浜の県連の組合へ入れてもらった。
そうなんですね。職人としての仕事内容についてご紹介していただけますか。どんな作業をしているのか。
昔は新築でやったけど、現在一般の方はね新築が減ってますので、今吹き直しとかね、はい、修理工事とか、はい、そういうのをやって、大工さんが野地を作って家を建って、はい、瓦屋はその下吹き、瓦の下へルーフを敷いて、それからその他の屋根の下吹き材がありますけど、その上に桟を打って、その桟に瓦を引っ掛けて瓦を並べていくのが大体工事ですね。で平を吹いて、それから今度は平の上に足場を作って、今度は棟を積んで、それで仕上げると、そういう仕事ですね。
瓦屋根というですね職についての魅力ってどんなところですかね。
魅力というのはね、やはり日本古来のね、やっぱり感性というかね、日本瓦の美しさ、それは瓦を並べて屋根を見て、屋根のスカッとしたね、何とも言えない感じがね、直線と曲線がこう出すのがなかなかね難しいです ね。
本当に職人技だと思うんですけれども、日本古来の今伝統という話もありましたが、これ地域によってもちょっと特色があるんですよね。
聖徳太子がね、奈良の四天王寺、あれを韓国から金剛という宮大工が2人の弟子を連れて、で四天王寺を建ったの。それから12年後に聖徳太子が殺されて法隆寺に祀られたと。これは梅原武史という仏教学者がいるんですよね。梅原さんがそう言いました。だから聖徳太子は奈良に祀られた。で奈良の五重の塔は日本古来の本当の木造建築で、松組はないけど、あれが木造建築の日本人の最初の建築ですね。だから聖徳太子は、昔は鎌倉軍で、鎌倉片瀬は鎌倉軍で聖徳太子太子公なんです。現在も太子公あります。聖徳太子をお祭りしてる。で大阪の金剛組も聖徳太子をお祭りしてる。だから太子公っていうのは大阪も関東もあるわけだけど、現在関東は太子公のあるのはほとんどなくなっちゃってんじゃないですかね。鎌倉の崩壊時、あそこに太子堂があって、で聖徳太子をお祭りして、今月お祭りやりますよ。
そうなんです。
職人の神様は聖徳太子、
はい、お話も聞けたんですけれども、その日本古来の伝統ということで、奈良と京都とその屋根の作り方、こう見た感じが違うということなんですよね。
わかりやすく言うとね、奈良の仕事は昔の古来の伝統を守ってますね。京都はねいろんな飾りをつけて、このきらびやかな屋根を吹いてると。で胸の鳥を見てもね、奈良はね薙刀の照りで、京都はね日本刀の照りと、照りのこの具合がね、感じがそういう感じがします。
そうなんですね。本当にこう素敵なお仕事の一つだなと思うんですけれども、松岡さんは特許を取られたということで、8年前にどんなものを取られたんですか。
これは平成本瓦といってね、飛ばないずれないという長所を持った瓦だけれども、私は物を飛ぶのはね、風圧よりも、風力風圧は平米100キロ、200キロ、300キロ。でも気圧の変化は1000キロ、2000キロ、3000キロというね。で、1平米が真空の場合はね、8000キロの吸引力があるんですよ。突風というのはね、吸い上げる力。早く言えば掃除機で吸い上げると同じですね。だから吸引力がね、あれ1000キロ、2000キロなんです。だから風圧とは違うんですね。人間のね、五体や感じではね、感覚ではわからない。 だから気圧計なら分かんけど、人間の体でね気圧の変化は分かんない。だからね、見落としたんだね。
そこに目をつけて、ね、特許取られたということなんですけれども、さあいろいろお話を伺ってきましたけれども、仕事の魅力も含めまして、若い人たちに向けて一言、松岡さんからメッセージいただけますか。
職人はやはり日本古来のね伝統を守っていって、その魅力はあるんですけど、現代の時代の流れでね、みんなハウスメーカーのねこうビスで止めるようなね組み立てる建築が流行っちゃってるので、我々瓦業者はね廃業する人が多いんですね。だから時代の流れでね、いくらどなってもね、やっぱりこの時代の流れには勝てませんね。でもね、私はその左甚五郎の龍がね鎌倉の上行寺にあって、住職にこの龍は日本一だから衣装登録しましょうって協力を得て、衣装登録を取りました。この龍をね全国に PR したいと思います。これから、頑張ります。
そして今年89歳ということで、ぜひですこの伝統を守って、ね、いただいて、これからも元気で頑張っていっていただきたいと思います。松岡さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
それでは豆腐商工業組合についてお話を伺っていきます。組合長でいらっしゃいます杉山義和さんにお話を伺っていきます。杉山さん、よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。どうも。
さあ、まずこの組合についてお話を伺っていこうと思うんですが、どんな団体でいつ発足されたのかご紹介お願いいたします。
はい、組合ができたのが昭和28年の3月30日発足いたしまして、共同組合法に基づきまして、神奈川県豆腐油揚げ商工組合に加盟と同時に組合ができました。
現在組合に加盟している店舗数というのはどれぐらいになっているんですか。
は
い、
現在は8店舗なんです。ずいぶん少なくなったんですよ。発足当時ね33店舗だったんですけど、
はい、じゃあ市内全体的にもですね、ちょっと加盟店舗も減ってきているという話だったんですけれども、杉山さんがこう組合に所属したのってきっかけとか、あとですね何年経っているのかもご紹介いただけますか。
私の父からずっとねお豆腐屋さん3代目でついておりますので、はい、子供の頃から家がお豆腐屋さんだと思うんで、あと継がなくちゃいけないのかなと思って、そんな感じでやり始めました。
はい、
それがね、大学卒業したのが1967年、約48年間お豆腐屋さんをやっていますが、その最初の方にブランクがありまして、ちょっと音楽が好きで音楽の道にちょっと入っちゃいましてね、音楽をやりながら親父の手伝いっていうかお豆腐屋さんをやってました。
ですね、今3代目ということで、もう上野海岸のこの商店街に根付いて本当にですね地元で愛されているお店の一つ経営されていらっしゃるんですけれども、あの組合の今までの活動についてもご紹介いただけますか。
まずね、あの活動というと1年を通してお豆腐屋さんは水を扱います。それ水の神様っていうかね、水神祭っていう行事がありまして、これ年に1回組合員が皆さん揃って話をしたり、あと現在組合の自主管理を保健所行政指導を受けまして、安全な精神を作ることを力を入れております。
仕事の内容魅力についてもご紹介いただけますか。
そうですね、やっぱりものづくりっていうかね、その対してものを作ってお客さんが購入してもらって食べてもらって、杉山さん美味しかったってですね、そういう言葉が聞けることがまず大事ですね。それで一応ね、私もあの手作りっていうかそれを目指してね、うちの母がお豆腐屋さんの家業っていうか、その後私が継いだ形になってますので、うちの母にそのお豆腐の作り方伝授ですね、教えてもらい、それを現在継いでるんですけど、ではその味を変わらないように頑張っております。
代々親しまれてきた味をそのまま保つということでね、はい、そういった努力、まあ、そういった、ね、技術も大切になってきますよね。まあ、1年を通してずっと、ね、親しまれてるお豆腐だと思うんですけれども、この寒い時期お鍋を食べるタイミングもすごく多くあるんですが、はいはいはい、やっぱり1年を通して冬がお豆腐というのは人気がありますか。
そうですね、夏も、ね、意外とね、自分で言うのもおかしいんですけど、うちのお豆腐がね、はい、美味しいらしいんですよ。
そうなんですね、
それでよくお客さんがね、うちのお豆腐はね、 鍋に使うよりそのままね食べた方が美味しいって、そういう声がね聞けるんですよ。
夏もきっと冷ややっことか、その豆腐のそのまんまの味を、
そうです、
それを聞いたら杉山さんの作った豆腐ちょっと食べたくなりますけれどもね。さあぜひですね、鵠沼海岸の駅からすぐにありますのでお越しいただきたいと思います。さあ杉山さん、お話をいろいろ伺ってきましたけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんにですねメッセージ、杉山さんいただけますか。
食品衛生行政そして保健所関係の指導を受けまして、安全安心な美味しい手作り豆腐を皆様に組合員各位が協力研究して一丸となって当たってまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。豆腐商工業組合の組合長でいらっしゃいます杉山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもすみません。